まちここぶっちゃけトーク。面白いものづくりを増やすことを目的にものづくり業界で活動中のまちここがお送りするまちここぶっちゃけトークへようこそ。この番組では私町工場のまちこがものづくりする職人さんやまちここが一緒にものづくりしている方々をゲストにお迎えして、このものづくりから始まる面白い未来を描いて楽しくお話ししていきます。今日は私まちこが、最近のまちここのことや4月から動き出したザ・クラフターズというチームについて皆さんにお話ししていきたいと思います。いろんなことをちょっと活動としてまちここも動いてますので、今日は楽しみに聞いていただきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りします。
オープンラインレディオ夢の種。
はい、皆さん今週もやってきましたまちここぶっちゃけトークでございます。私町工場の町子はですね、今週も元気にお仕事をさせていただいております。5月ももうあっという間に3週目に入りましたけども、皆さんいかがお過ごしですか？もう前半はなんか気温が下がったり上がったり、もうヒートデックを出したり引いたり、そんな1週間だったりしたんですけれども、ちょっと2週間前とかになるんですけど、5月はですね、母の日があったということで、皆さんお母さんに何か感謝を伝えられたりとか、何かギフトを渡したりとかされましたか？マチコはですね、実はじゃないですね、母の日に、今年もお母さんにこうありがとうという機会にですね、ちゃんと両親に挨拶をして、実家に遊びに行かせてもらったんですけども、町ここの今やってる事業でリトルマイスターものづくりの習い事っていうのがあるんですけど、子どもたちにも実は宿題でお母さんたちにギフトを作って渡すっていうのをやったんですけども、それがお母さんにちゃんと渡したのかっていう話をね、マイスターの時にも聞いたんですけど、すごく嬉しそうにちゃんと渡してお母さん喜んでたとか、もうすぐネックレスにしてつけてたとかって子供たちが嬉しそうに話してくれたので、すごく聞いてたら嬉しいなって思いました。でゴールデンウィークも1週間お休みいただいてた町ここなんですけど、やっぱり1週間休むと体がね戻らないなって言いながら、休み明けからお仕事させていただいていたんですけれども、まあ、町ここはゴールデンウィーク休んでみんなリフレッシュして出てきたんですけど、実はゴールデンウィーク明けから結構忙しくてですね、いろんな事業を進めさせてもらってました。で今さっき言ってたものづくりの習い事リトルマイスターも、明けて早々10日の日からね実習がありまして、もう子どもたちが今3人3用で、いろんなものづくりしてるんですけど、最初にタミヤのね船を組み立ててみようということで4月やってたんですけど、なんかね組み立て作業やるとやっぱ人の性格ってよく出るなっていうのを、見てて思いました。で子供たちなんか3人今来てくれてるんですけど、もうそれぞれ性格が違って、いや組み立てするにしてもやり方とか考え方とか、そういうあと進め方がみんな違ってて、それぞれのいいところっていうのが見えてきたなとは思ってます。でリトルマイスターもね、その組み立ての後に次の週10日の日にはいろんな話聞いてたんですけど、まあ、母の日の報告してもらったりとか、みんなプレゼンしたことないのでね、どんなことしたっていうのを説明してくれるんですけど、まあ鮮明にちゃんと説明してくれて、一緒に来ていたお父さんをちょっとお母さんにして説明してくれたりとか、できるようになったりとか、マイスターの中ではやっぱものづくりだけじゃないんですよね。そういう発表をするとか、自分で発言をする練習をしたりとか、あと自分で考える力をつけるっていうことで、今はもう製図っていうので、いよいよこう図面を描いてものを作るっていうのの段階に入ってきて、図面の描き方を勉強始めたりとか、自分の体で寸法を測ってみるとか、そんなことをしていました。で、ゴールデンウィーク明けはそうですね、5月の6日からお仕事してたんですけど、6日の日いきなり打ち合わせがもう4件連発で、4件5件かな連発でお客様来てくださってて、ボケてる暇が正直なかったです。 で商品開発のご相談を受けてたりとか、まあ、今結構そういう開発系をなんか新しい事業として取り組もうというお客さんが結構多くて、まあ、ここでもその相談を受けることが非常に多いんですね。でなんかこの前話しててもやっぱそういうのを作ろうとする人ってマッチングするところとかに結構行かれるんですけど、行ってすぐ受けてくれないっていうんですよね。でどんなこと言われるんですかって聞いてみたら、そんなん法律知ってます？できないですよ、やめといた方がいいですよって言われたんですとか、もう本当に工場に連絡してもそれうちできないですって断られたりとかっていうので、結構作りたいけどこう誰に頼んでいいかわからないって探される方が非常に多くて、まあ、今回来てくださった方もあっちこっち行ったけどそんな風に言われてしまったっていうのを言われてたんですよね。でなんか無理って誰が決めてるのかなっていうのが私の中ではすごい疑問で、やめときなはれっていう人の基準でやめとけっていうのもなんかおかしいなっていうのと、なんかそんな売れないですよ、やめといた方がいいですよっていう人の売れないの基準って何なのかなっていうのをちょっと思ったんですよね。でなんか世の中にないものを作ろうとするとなんか否定をするっていうなんか変な文化あるなとか思ってて、なんかそれもおかしいんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですよね。で今ある知識とか常識の範囲でこう判断しちゃうと、まあ確かにそうかもしれないけど、いやいや変な話ですけど飛行機作ったライト兄弟なんて最初おかしい、そんなんできるわけないって言われてたのに、今やもう日常で私たちの生活を助けるような技術になってたりとかするわけなので、やっぱりなんかこう人のためになるものっていうのを考えてトライしに来てる人たちのものを作るっていうのはやっぱ力になりたいなって思うんですよね。で実際やってみないと分かんないじゃないですか、このどうなるかっていうのを実際作ってみて実際使ってもらって、その中からまた改良してっていうのがどんどんできてくると思うので、なんか最初から完璧なものは出なくてもやっぱやり続けるとか、やっぱ人の意見を聞いて人のためになるものを作るっていうのはすごい大事やなっていうのをもうゴールデンウィーク明けからすごく思いました。でなんかまあ言ったらマチコもそうなんですけど、マチココができた時にもやっぱりそんなんでビジネスなんのとか、なんかブローカーでもやんのとか、剥離やでとか、いろんな人からいろんなご意見いただいてたんですけど、まあ極論なんですけどね、いろんな意見はやっぱ出てくるなって思いました。新しいことをやろうとすると今ある中でそれってこうじゃないのっていう意見はたくさん出ると思うんですけど、でもやったことあるっていうのがやっぱマチコの中では聞きたくなっちゃうんですよね。なのでやっぱ実際やってみて自分で体験してこれがどうなのかっていうふうに前に進んでいくっていうのは結構大事なことやなとは思います。でうまくいかなかったことを失敗にするのか成功にするのかっていうのはやった後の自分の行動で決まるんじゃないかなって思うので、そういう開発のご相談を受けてる時にはもう私たちも全力でやろうっていうので、まずここではいろんな今開発案件っていうののご相談を受けてるっていうのがあります。でまさかのですね、観光総裁 の, イベント会社さんからもいろんなお話をいただいて、で知らない世界がやっぱ私たちにあるんですよね。で自分たちの枠だと知らないんですけど、観光総裁ってすごい聞くけどどんなことをやってるのかとか、どういう仕組みでビジネスされてるのかっていうのは知らないんですけど、そういうお問い合わせをいただいた時にも勉強させていただいたりとか、やっぱご縁あってまずここに来てくれる方っていろんな情報くれるなっていうのを本当日頃感謝しているっていうのがあります。でゴールデンウィーク明けね、なんかボケてる暇ないわって言ってたんですけど、本当ボケてる暇なくて、あっという間に5月終わりそうなので焦ってスタッフと一緒にお仕事してるっていうような、はい、感じですね。で、そんな中ですね、まあ、お休みは前に、ね、なんですけど、皆さんご存知かもしれないんですけど、ザ・クラフターズというのをチームが出来上がりました。なんなんそれっていう話なんですけど、実はその2月にね、クラウドファンディングにチャレンジした時に、マツコのキャラクターご存知ですかね、私の絵が描いてあるんですけど、その絵をですね、各企業さんにも作らないですかっていうことで、お声掛けをしたら、みんな作る作ろうって言って作ってくださったんですよね。で、マチコの仲間みたいに見えてきて、 さっき言ってた、工場ちゃんと対応してくれる工場がないよっていうお客さんが多いので、まあ、このキャラクター持ってるところはちゃんと対応してくれるよっていうブランドとかできたらいいなっていうので始めたんですね。でその時にそうだな5人ぐらい5社ぐらい一緒になったらいいなって思って声かけたんですけど、なんと気づけばですね最終的には16社になっていて、で、その各企業さんにこの最初はその話でねブランディングしたいなっていう話をしてたんですけど、なんかせっかく同じ思いを持ってこのキャラクターを作るっていう風になるんであればみんなでなんかチャレンジしたらいいじゃないですかっていうのを言ってくださる企業さん、まあ、ほとんどなんですけど、なんかそうやって言ってくださって、でその話をするとみんながそうだそうだみたいな話になってきたので、このザ・クラフターズっていうのがもうチームになっちゃったって言ったらおかしいですね、チームになったんです。でじゃあみんなでやろうよって、まあ、よくあるなんかやろうのチームになりたくないので目的を持ってやっていこうっていう風に切り替えて、4月にクラフターズミーティングっていうことで本当に16社集まって、じゃあ今から何するっていう話とか、せっかくだったらこうしようとかいう方向性のミーティングをしたっていうのがあったんですね。でまさかこんな展開になるとは思ってなかったんですけど、結構インスタとかにもねマチコ以外のキャラクターも出てきていて、皆さんキャラクターも活用し始めているというのと、そのクラフターズっていうこのチームが商品開発したい方々をお手伝いさせていただいたりとか、またクラフターズ内で連携が生まれて今仕事が始まってたりとかっていう、なんか新しいことが本当に始まりだしたっていうのがあります。で、正直マチコはびっくりしましたけど、すごく嬉しいことだなっていうふうに思いました。同じ思いを持って同じ目標に向かって走ろうってしてくれる企業さんがこんな16社も一緒に集まってくれるっていうことはほぼないのと、あともう一つミラクルなのが、製造業ってほとんど切削だったら切削とか旋盤屋さんとかあるとどこかしらで同業種の方が入る混じってしまって、同じことやってるなっていうことがあるんですけど、なぜかこのクラフターズのメンバーはみんなが違う専門分野のお仕事をしてるんですよね。で、マチコは今プロモーターっていうポジションでやらせていただいていて、そこに試作板金屋さん、塗装屋さん、あと基板、電子基板やってる会社さん、電子部品ですね、やってる会社さんとか、あと金型を磨く会社さん、切削加工屋さんと、16社言い出したらみんなキリがないので、後からね後半でちょっとご紹介したいなとは思うんですけど、そういった感じでね、もう本当にバラバラ、各専門がバラバラで、もうそれぞれがヘルプできるっていう体制のあるチームがちょっと出来上がったっていうのがあります。で、これからどんなことになっていくのかっていうのが正直ワクワクドキドキなんですけど、今日はねそのザ・クラフターズって何なのっていうのを未だわからない人が、もちろん多いですよね、まだリリースしてないので、ね、このクラフターズが誕生した理由とかもそうなんですけど、これからどういう方向に向かっていこうとしてるのかっていうのを今日はちょっと後半でねお話ししていきたいと思います。一旦ちょっとここでじゃあ後半に移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、そんなこんなでですね、町ここいつも忙しいですねって言われるんですけど、本当にいつも忙しいというか、ありがたいことにいろんなお話をいただいてチャレンジさせていただいてるっていうところなんですけど、ね、先ほどお話ししていたこのザ・クラフターズなんですけれども、そもそもザ・クラフターズって年代がバレるかもしれないですけど、あれって思われた方もいらっしゃると思うんですけど、ザ・ドリフターズとよく似てるなって言われるんですけど、実はもじりました。はい、クラフトマンシップってよく職人さんっていうのがクラフトマンって言うんですけど、このクラフトマンってなんかよく聞くし、どっちかって伝統工芸なんかなっていう話をしてたりとか、でこのチームになるってなったらなんか技術が集まってるみたいな、こうネーミングがうまくできなくて、 最初めちゃくちゃ困ったんですけど、このマチコのキャラクターとか、まあ、この今回クラフターズの16社のメンバーのキャラクターを描いてくれた、ブラスター松下さんっていうクリエイターさんいるんですけど、この、まあ、キャラクタークリエイターさん、イラストレーターさん、まあ、なんかマルチに絵を描いてくださる松下さんなんですけど、この人がポッとアイデアを出してくれて、いろんな企業さんの絵を描くときに各社さんと関わってくださったんですね。その時になんか本当ドリフターズじゃないけど、こうものづくりを真剣にやってるけど楽しんでるっていうところがいいから、この名前とかどうですかって言われて、ピンときたので、まあ、実は即決したっていうのが裏にあります。でザ・クラフターズっていうのが今ものづくり日本代表、魔法は使えませんが物は作れますっていうサブタイトルで、リリースをしました。密かにホームページが出来上がっておりまして、見ていただけたらなと思うんですけれども、実はまだ完璧ではないですよね。5月末ぐらいにはちゃんと完璧な状態でお見せできるかなというふうに思っています。でこのクラフターズなんですけど、さっき言ってたその魔法は使えませんけど物は作れますっていうこのキャッチの通りで、作ることに困る企業さんをそれぞれの技術や技能で助けるチームっていうのがこのクラフターズのコンセプトになっています。で皆さんですね、誠実で公正ですごく親切で思いやる会社さん、思いやりがある会社さんであって、無理できないはまず言わないですね。このできる方法とかできる候補、どうやったらできるかなっていう前向きな考えをしていて、三方よしの提案を出せるような会社さん、そしてものづくりの楽しみを、後世に伝えようとしている、まあこの条件というかこの3つに当てはまる企業がこの16社集まったというのがこのクラフターズになります。で、さっき言ってたみたいに各社さんですね、本当にいろんな技術がありまして、16社いらっしゃるんですけど、どこから紹介したらいいのかな。まずはそうですね、マチコはマチココなのであれなんですけど、さっき言ってたブラスター松下さん、イラストレーターさんでもあり、壁画を描いたりとか、あとそれこそリトルマイスターのフライヤー作ってくれたりとか、デザイン全般ができるっていうので松下さんがいらっしゃいます。で工場ちゃうやんかってなるんですけど、そうなんです、工場ではないんですけど、やっぱりトータルでフォローできるって言ったところに必須のメンバーになります。でそして、試作の板金加工屋さん、豊里金属工業さんが入ってまして、絞り加工が得意ということで、金属製品を試作、もう本当に設計段階から作るっていうところで、なんだろう、デザインも設計もしちゃうようなプロダクト系にはすごい強い会社さんですねが、います。で実はこの豊里金属さんのところのキャラクターをマチコが発見したことでマチコが誕生したっていう秘話がありまして、松下さんと豊里金属さんのつながりに町子が入ったというような感じですね。はい、入ったというか紹介していただいたんですね。でそこから今につながってます。で2社目が、東福炭鉱さんっていう、炭造って皆さんご存知ですかね。もう熱をね1300度とかであちあちにして、なんだろうな、あそう、刀じゃないな、ナイフ作る時とかもそうなんですけど、包丁ですね、作る時もそうなんですけど、熱くして叩いてますけど、あれのなんと、まあ、50キロから7トンまでってもうちょっとスケールでかすぎて想像できないと思うんですけど、それぐらいの鉄をあちあちにして叩いていろんな形にするっていう会社さんです。ここはね、工場マチコも見に行きましたけど、巨人の国かっていうぐらいやってることがでかくて、まあ過去一びっくりした工場かなっていうぐらい の会社さんです。で、まあ、熱が熱くなるとね、至近距離で置いてるとそれだけでももうこっちに熱さが伝わるようなものなんですけど、もうすごいことをやっている会社さんです。しかも副社長さんが女性という、しかもものづくりに熱いという、しかも町子こと同い年という、親近感しかない工場ですねがいらっしゃいます。で、3社目がですね、ひし形金網を作ってる共和工業さん、東大阪にあるんですけど、 あのひし形金網って皆さん意外と見たことあるんですけど、もう言葉変えるとフェンスって言ったら分かると思うんですけど、まあそれを作ってる会社さんですね。でほとんどがまあ公共事業とか、まあ、あとはその落石防止とかそういうところで使われているものが多いんですけど、この京和工業さんはなんとこのひし形をどんどん広げようといろんな製品にこう変えていくじゃないですけど、デザイナーさんと一緒に作ったりとか、今町子こともやらせてもらってるんですけど、グラフィックフェンスっていう英語を表現できるフェンスを作ったりとか、めちゃくちゃ果敢にチャレンジされている会社さんです。で、次の会社さんが MD プレス工業さん、これがじゃあ MD プレスさんですね。はい。なので、MD プレスさんは、まあ、プレス屋さんなんですけど、今、ポート事業っていうのを新たに展開されてまして、日本全国で、その地域の、人が集まれるような、中小企業にね、そういうポートっていう場所を作って、みんなが集まって連携できるような場所を作ろうっていう活動をされていたりとか、川端社長がね、この 3S、まあ、コンサルをされてるんですけど、もうこの 3S のコンサルがもうむちゃくちゃ工場の、なんだろうな、効率化とか利益アップにつながるようなことをされたりとか、そういうことをされてる会社さんです。でポート事業はこれ町ここもミクリアポートっていうのがありまして、そのこ一緒にやらせてもらってます。であとは、橋本工業さん、金属をねピカピカに磨き上げるとびっくりするぐらい鏡になるぐらい鏡面に磨くんですけど、すごく磨きの技術に関してはもう社長が変態やって言ってるんですけど、ほんまに研究し尽くされていて、しかも技能を教えるっていう講座までされているって会社さんです。であと東阪電子さんですね。これは電子部品をやってて、本当に電子部品のマスターで、いろいろ設計してくださったりとか、部品調達したり、またそのプログラミング教材とかの制作をサポートしてくださったりとか、電子機器に関してはもう専門でお任せしている会社さんです。であと双葉塗装さん、これマチコのねフィードでもよく出てくるんですけど、双葉塗装さんは塗装屋さんですね。産業機械の、まあ、塗装、まあ、特に専門というか得意とされている会社さんで、むちゃくちゃ工夫していろんなチャレンジしてくれる塗装屋さんです。で私のむちゃも結構聞いてくれて、ラジオにもね出てくださいましたけど、ほんまにむちゃを聞いてくださって、製品ができていくっていうような、一番最後のね、綺麗にべっぴんさんにしますっておっしゃるんですけど、製品を一番綺麗にしてくれるポジションでお仕事してくださってます。そして東大阪にあるファクタスさんっていう会社さんは、機械加工部品をね一品金属加工を専門にしていて、単品の製品切削部品を作ったりとか、すごいスピードでね物を作るんですけど、一番の得意は提案ですね。これ分からんけどどうやって作ったらいいんやろって言ったら、もう候補とかを全部提案して形にしてくれる会社さんです。まあ、うちも大変お世話になってて、まじここもね、ファクタスさんと今いろいろやってまして、まだ世には言えないものも、実はプロジェクトとして動いてます。これもできたらまた発表したいなと思いますね。で、愛好工芸さん、東大阪にあるアクリルの、重機を作られたりとか、接着専門でやってる会社さんです。まじここでもすごくお世話になって、ワークショップでもね、アクリルの、ワークショップでやってくださったりとか、重機作ったらでもすごいの作らはるので、展示会とかに皆さんお困りだったりとか、あと商品陳列するときにお困りだったりとかすると、愛好工芸さんがね助けてくれます。そして京都にある岩田製工さん、これがまたパンチングシートを作っておられるんですけど、 0.2 ミリとかの薄い板にもう本当に小さい穴をたくさん開けるのが得意で、小さいものが得意な会社さんです。なのでそうですね、結構微細なもの、放電加工とかもうちょっと専門になりますけど、小さいものを作られたりとか、仕上げたり、100分の1ミリ 0.01 ミリ単位の製品を作られる会社さんです。本当にね、お客さんの言った通りにちゃんと物を作るようにみんなが取り組んでて、会社行くとすごく社員さんがいい人やなと思って見てます。はい。で、赤坂金型彫刻所さん、もうこれはもう彫刻技術って言って刻印とかを作られるんですけど、獺祭とかのねキャップの金型のもうほんと細かい刻印加工をしてあれたりとか、まあ、3代目赤坂さんで赤坂氷之助さんなんですけど、今3代目を継いで あられています。あの微細な加工はすごい得意で、刻印って言ったらもう赤坂さんに頼んでいただいたら、あの特にプラスチックの金型とかはもう専門でやられてるので、あのなかったらね赤坂さんにって感じですね。であとオイルドクターって名乗ってるんですけど、あの三重県にある三和香油さん、あの燃えない切削油を作ったって言っても歴史を聞くとむちゃくちゃ面白いんですけど、本当17年前とかだったと思うんですけど、まあ、まだ会社をされる前に、後継ぎされる前に燃えない切削油ないんかって言われて、何の知識もないのにもう自分で研究し尽くして実際に燃えない油を作ったっていう、もうスーパーすごい人なんですけど、で今なんかねその油も切削に困ってる人用にあの調合して、アトピーの人がアトピーにならないまでは言えないんですけど、そのできるだけ肌が荒れないオイルを作って、製造業の環境改善のためのオイルを作られてるっていう会社さんです。もうこれがね、この油を使ったピカピカに切削ができちゃったりとかするので、いやすごい人やなって、まあ、社長がまた面白いんですよね。あのぜひ皆さんいかさんおさんあの調べてみていただけたらと思います。でそしてあのファニーコンサルティングさんっていうのがあの最後に入ってくださったんですけど、ファニーさんはですね、あの中小企業の営業支援っていうのをされてるそうで、まあ、元あの某大手メーカーさんの企画営業販売をされてたということで、販売のところのフォローを、ね、していただけるということで、あのやっております。まあ、これ今16社ザーッといったんですけど、本当なんか頼んだら全部形にしてくれる人たちがあの揃ってまして、あのこのキャラクター自体がインスタでも結構出てるんですよね。あの皆さん各社さんのちょっとインスタグラムとか SNS を追っかけていただいたらいいと思うんですけど、そのキャラクターを持ってる会社が本当に対応してくれるよということで、クラフターズのサイトからでも、ここに頼みたいなっていう方は直接ご連絡いただいて、問題解決していってもらえたらなっていうふうに思ってます。でまあクラフターズは実際5月からまたミーティングがね、5月にもまたミーティングがあるんですけど、いかにこういう工場で物を作りたいっていう方々が困っていることを解決できるかっていうのを、まあ、重きを置いて16社でみんなやっていこうっていう風に考えてますので、なんか困ったらクラフターズをまず検索するみたいなところまでこう育てていきたいなっていうのが考えているところです。またなんか展示会とかもね、みんなで出てみようっていう話が出てたりとか、あとそうですね、その各社さんどんな事業やってるのかっていうの皆さんよくわからないなっていうところがあると思うんですけど、なんとマチコがですね、まあ、毎月1回ですね、2ヶ月1回とかにこの各16社の会社とお話ししたりとかしてるんですけど、あ、1社すいません、1個大事なクラフターズのメンバーが説明するの忘れてました。リバースデザインさんっていうホームページ作ってる会社さんもあるんですけど、クラフターズのホームページも全部作ってくださってます。まあそんなこんなで、そのクラフターズっていうのは商品作るところから販売までのお手伝いが一通りできるよっていうチームです。ぜひこれからの活動また見ていただきたいと思います。それではエンディングに移らせていただきます。はい、ということでリバースデザインさんをなんと漏らすという、大変失礼しました一番今ねホームページのサポートもたくさんしていただいてるんですけど、クラフターズこれからいろいろ活動していきますので、ぜひ追っかけていただきたいと思います。今は、まあ、ホームページでクラフターズっていうのをザ・クラフターズで検索いただいたら出てくるかと思うんですけれども、そこでも活動報告していますし、まちここ×クラフターズっていうインスタグラムの、アカウントを実は作っておりまして、皆さんの質問に答えるっていう形でですね、技術のことだったりとか、ものづくりのことだったりっていうのを発信していったりとか、またまちこが各社さん訪問したりするので、そういうところで情報発信をしていきますので、これからちょっと活動を見ていただきたいと思います。そして来週以降ですね、このクラフターズみんな出てきていただきますので、みんな聞いていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた来週ぶっちゃけトーク聞きに来てくださいね。バイバーイ。